芥川龍之介作、龍。一、宇治の大納言高国。やれやれ、昼寝の夢が覚めてみれば、今日はまた一段と暑いようじゃ。あの松ヶ江の藤の花さえ、ゆさりとさせるほどの風も吹かぬ。いつもは涼しゅう聞こえる泉の音も、どうやら油ゼミの声に紛れて、かえって暑苦しゅうなってしもうた。どれ、またわらんべたちにあおいででももらおうか。
何？往来の者どもが集まった？
では、そちらへ参るといたそう。わらんべたちも、その大うちわを忘れずに、後から担いで参れ。やあ、皆の者、世が高国じゃ。大肌脱ぎの無礼は許してくれい。さて、今日はその方どもに、ちと頼みたいことがあって、わざとこの宇治の庭へ足を止めてもろうたのじゃ。と申すは、この頃、ふとここへ参って、世も人並みに宗旨を一つ綴ろうと思い立ったが、つらつら一人考えてみれば、あいにく世はこれと言うて筆にするほどの話も知らぬ。さりながら、あだ面倒な趣向などを凝らすのも、世のような怠け者には何よりおっくう千番じゃ。ついては、今日から往来のその方どもに、今は昔の物語を一つずつ聞かせてもろうて、それを宗旨に編み直そうと思う。さすれば、内裏の内外ばかりうろついておる世などには、思いもよらぬいつじ気分が。船にも乗せ、車にも積むほど、四方から集まって参るに相違あるまい。なんと、皆の者、迷惑ながら、この所望を叶えてくれるわけにはいくまいか。
何？叶えてくれる？
それは頂上。では、早速、一同の話を順々にこれで聞くといたそう。こりゃ、わらんべたち。一座へ風が通うように、その大内輪で仰いでくれい。それで少しは涼しくもなろうと申すものじゃ。
いもじも、末物作りも、遠慮はいらぬ。二人とも、ずっと、この机のほとりへ参れ。寿司売りの女も、日が近くば、桶はその縁の隅へ置いたがよいぞ。
和法師も、ゴンクを外したらどうじゃ。そこな侍も、山伏も、高むしろを敷いたろうな。よいか？支度が整うたら、まず第一に、年重な末物作りの大きなから、なんなりとも話してくれい。
二、大きな。
これはこれは、ご丁寧なご挨拶で、下賤な私どもの申し上げます話を、いちいち宗旨へ書いてやろうとおっしゃいます。そればかりでも、私の身にとりまして、どのくらい恐れ多いかわかりません。が、ご辞退申しましては、かえって御意に逆らう道理でございますから、ごめんをこうむって、一通り、たわいもない昔話を申し上げるといたしましょう。どうか、ご退屈でも、しばらくの間、お耳をお貸しくださいまし。私どもの、まだ年若な自分。奈良に、クロード徳郷永隠と申しまして、途方もなく鼻の大きい法師が一人おりました。
しかもその花の先がまるで蜂にでも刺されたかと思うくらい年が年中恐ろしく真っ赤なのでございます。そこで奈良の町の者がこれにあだ名をつけまして、花倉と申しますのは、元来大花のクロード徳郷と呼ばれたのでございますが、それではちと長すぎると申しますので、やがて誰言うとなく花クロードと申し生やしました。が、しばらくいたしますと、それでもまだ長いと申しますので、さてこそ花倉花倉と歌われるようになったのでございます。現に私も一両度、その頃奈良の興福寺の寺内で見かけたことがございますが、いかさま花倉とでもそしられそうな、世にも見事な赤花の天狗花でございました。その花倉の、花クロードの、大花のクロード徳郷の縁奉仕が、ある夜のこと、弟子も連れずに、ただ一人、そっと猿沢の池のほとりへ参りまして、あの、うねめ柳の前の包みへ、三月三日、この池より竜登らんずるなり、と、筆太に書いた立て札を、高々と一本打ちました。けれども、縁は実のところ、猿沢の池に竜などが本当に住んでいたかどうか、心得ていたわけではございません。ましてその竜が3月3日に天上すると申すことは、全く口から出まかせのほらなのでございます。いや、どちらかと申しましたら、天上しないと申す方が、まだ確かだったのでございましょう。では、どうしてそんないらざる真似をいたしたかと申しますと、縁は日頃から奈良の相続が何かにつけて自分の鼻を笑い物にするのが不平なので、今度こそこの花クロードがうまく一番担いだあげく、散々笑い返してやろうと、こういう魂胆でいたずらに取り掛かったのでございます。御前などがお聞きになりましたら、さぞ少子なこととおぼしめしましょうが、何分今は昔のお話で、その頃はかようないたずらをいたしますものが、とかくどこにもありがちでございました。さて、あくる日、第一にこの立て札を見つけましたのは、毎朝、興福寺の如来様を拝みに参りますばあさんで、これが数珠をかけた手に竹杖をせっせと突き立てながら、まだもやのかかっている池のほとりへ来かかりますと、昨日までなかった立て札がうねめ柳の下に立っております。はて、法絵の立て札にしては妙なところに立っているなと不審には思ったのでございますが、何分文字が読めませんので、そのまま通り過ぎようといたしましたとき、折りよく向こうから編纂を着た法師が一人、通りかかったものでございますから、頼んで読んでもらいますと、何しろ三月三日、この池より竜登らんずるなりで。誰でもこれには驚いたでございましょう。そのばあさんもあっ手に取られて曲がった腰をのしながら、この池に竜などがおりましょうかいな、と、とぼんと奉仕の顔を見上げますと、奉仕はかえって落ち着き払って、昔からのある学者が眉の上にこぶができてかゆうてたまらなんだことがあるが、ある日一点にわかにかきくもって、雷雨射軸を流すがごとく降り注いだと見てあれば、たちまちそのこぶがふっつと裂けて、中から一匹の黒竜が、
雲を巻いて一文字に昇天したという話もござる。コブの中にさえ竜がいたなら、ましてこれほどの池の底には、何十匹となく交流独者がわだかまっていようも知れぬ断りじゃ。と、説法したそうでございます。何しろ、出家に猛語はないと日頃から思い込んだばあさんのことでございますから、これを聞いて肝を消しますまいことか。なるほど、そう受けたまわりますれば、どうやらあの辺の水の色が怪しいように見えますわいな。で、まだ3月3日にもなりませんのに、奉仕を一人後に残して、あえにあえに念仏を申しながら、竹杖をつく間もまだるこしそうに急いで逃げてしまいました。後で人目がございませんでしたら、腹を抱えたかったのはこの奉仕で。これはそうでございましょう。実はあの発刀人の徳号栄隠、あだ名は花倉が。もう、ゆうべ立てた考察に引っかかった鳥がありそうだくらいな、はなはだ怪しからん猟犬で、様子を見ながら池のほとりを歩いておったのでございますから。が、ばあさんの行った後には、もう、早立ちの旅人と見えて、友の下人に荷を負わせた虫の垂れ絹の女が一人、一目傘の下から立て札を読んでおるのでございます。そこで栄隠は大事をとって、一生懸命笑みを噛み殺しながら、自分も立て札の前に立って一応読むようなふりをすると、あの大鼻の赤鼻をさも不思議そうに鳴らしてみせて、それからのそのそ興福寺の方へ引き返してまいりました。すると興福寺の南大門の前で、思いがけなく顔を合わせましたのは、同じ坊に住んでおった右衛門と申す奉仕でございます。それが栄隠に出会いますと、普段から堅い地なゲジゲジ眉をちょいと潜めて、御坊には珍しい早起きでござるな。これは天気が変わるかもしれませぬぞ。と申しますから、こちらは、得たりかしこしと鼻をいっぱいににやつきながら、いかにも、天気ぐらいは変わるかもしれませぬって。聞けば、あの猿沢の池から、3月3日には竜が天上するとか申すではござらぬか。と、したり顔に答えました。これを聞いた右衛門は疑わしそうに、じろりと栄隠の顔をねめましたが、すぐに喉を鳴らしながらせせら笑って、御坊は良い夢を見られたな。いやさ、竜の天上するなどと申す夢は吉兆じゃとか聞いたことがござる。と、鉢の開いた頭をそびやかせたまま行き過ぎようといたしましたが、栄隠はまるで独り言のように、はてさて、縁なき主情はどしがたしじゃ。と、つぶやいた声でも聞こえたのでございましょう。朝尾の足田の歯をよじって肉肉しげに振り返りますと、まるで放論でも仕掛けそうな勢いで。それとも、竜が天上すると申す、しかとした証拠がござるかな？と、問い詰めるのでございます。そこで栄隠はわざと悠々と、もう朝日の光が差し始めた池の方を指さしまして、愚僧の申すことが疑わしければ、あのうねめ柳の前にある考察を読まれたがよろしゅうござろう。と見下すように答えました。これにはさすがに堅い地な右衛門も、少しは矛先をくじかれたのか、眩しそうな瞬きを一つすると、はは、そのような考察が立ちましたか。と、気のない声で言い捨てながら、 またテクテクと歩き出しましたが、今度は鉢の開いた頭を傾けて、何やら考えていくらしいのでございます。その後ろ姿を見送った花クロードのおかしさは、大抵ご推察が参りましょう。エインはどうやら赤鼻の奥がむずがゆいような心持ちがして、しかつめらしく何大門の石段を上がっていく中にも、思わず吹き出さずにはおられませんでした。その朝でさえ、三月三日この池より竜のぼらんずるなりの立て札は、これほどの効き目がございましたから、まして一日二日と経ってみますと、奈良の町中どこへ行っても、この猿沢の池の竜の噂が出ないところはございません。もとより中には、あの立て札も誰かのいたずらであろう、など申す者もございましたが、折から今日では新千円の竜が天井いたしたなどと申す評判もございましたので、そういうものさえ内心では半信半疑と申しましょうか。ことによるとそんな大変があるかもしれないぐらいな気にはなっておったのでございます。するとここにまた思いもよらない不思議が起こったと申しますのは、春日のお社に仕えておりますあるネギの一人娘で、とって九つになりますのが、その後十日と経たないうちに、あるよ、母の膝を枕にしてうとうとといたしておりますと、天から一匹の黒竜が雲のように降ってきて、わしはいよいよ三月三日に天上することになったが、決してお前たち町の者に迷惑はかけないつもりだから、どうか安心していてくれい。と、神語を放って申しました。そこで娘は目が覚めるとすぐに、これこれこうこうと母親に話しましたので、さては猿沢の池の竜が夢枕に立ったのだと、たちまち、またそれが町中の大評判になったではございませんか。こうなると話にも尾ひれがついて、やれ、あそこの稚児にも竜がついて歌を詠んだの。やれ、ここのカンナギにも竜が現れて託宣をしたのと、まるでその猿沢の池の竜が今にもあの水の上へ首でも出しそうな騒ぎでございます。いや、首までは出しもいたしますまいが、その中に竜の正体を目の当たりにしかと見届けたと申す男さえ出てまいりました。これは毎朝川魚を市へ売りに出ます親父で、その日もまだ薄暗いのに猿沢の池へかかりますと、あのうねめ柳のしだれたあたり、立て札のある包みの下に、まんまんとたたえた夜明け前の水が、そこだけほんのりと薄明るく見えたそうでございます。何分にも竜の噂がやかましい時分でございますから、さては竜神のお出ましか?と、嬉しいともつかず、恐ろしいともつかず、ただ、ブルブル胴震いをしながら、川魚の荷をそこへ置くなり、抜き足にそっと忍び寄ると、うねめ柳につかまって、すかすように池を伺いました。すると、そのほの明るい水の底に、黒金の鎖を巻いたような、なんとも知れない怪しいものが、じっとわだかまっておりましたが、たちまち人音に驚いたのか、ずるりとその戸黒をほどきますと、みるみる池の表に身をがたって、怪しい者の姿はどことも知れず消え失せてしまったそうでございます。が、これを見ました親父は、やがて送信に汗をかいて、荷を下ろしたところへ来てみますと、いつの間にか、濃い船合わせて二十尾もいた商いものがなくなっていたそうでございますから、
大方、こう下手川をそにでも騙されたのであろう、などと笑う者もございました。けれども中には、竜王が鎮を遊ばすあの池に川をその相撲はずもないから、それはきっと竜王がうろくずの命をおあわれみになって、ご自分のいらっしゃる池の中へお召し寄せなすったのに相違ない、と申す者も、思いのほか多かったようでございます。こちらは花倉の栄印法師で、3月3日、この池より竜のボランズルなりの立て札が大評判になるにつけ、ないないあの大花をうごめかしてはニヤニヤ笑っておりましたが、やがてその3月3日も4、5日のうちに迫ってまいりますと、驚いたことには、摂津の国、桜井にいるおばの尼が、ぜひその竜の昇天を見物したいと申すので、遠い道をはるばると登ってまいったではございませんか。これには栄印も当惑して、脅すやらすかすやら、いろいろ手を尽くして桜井へ帰ってもらおうといたしましたが、おばは、わしもこの年じゃで、竜王のお姿をたった一目拝みさえすれば、もう往生しても本望じゃ。と、強情にも腰を据えて、おいの申すことなどには耳を貸そうともいたしません。と申して、あの立て札は自分がいたずらに立てたのだとも、今さら白状するわけには参りませんから、エインも、とうとう顔を折って、3月3日までは、そのおばの世話を引き受けたばかりでなく、当日は一緒に竜神の天井するところを見に行くという約束までもさせられました。さて、こうなって考えますと、おばの尼さえ竜のことを聞き伝えたのでございますから、大和の国内は申すまでもなく、摂津の国、泉の国、河内の国をはじめとして、ことによると、播磨の国、山城の国、近江の国、丹波の国のあたりまでも、もうこの噂が一円に広まっているのでございましょう。つまり、奈良の老若を担ごうと思ってしたいたずらが、思いもよらず、よもの国々で、何万人とも知れない人間を騙すことになってしまったのでございます。エインはそう思いますと、おかしいよりはなんとなく空恐ろしい気が先に立って、朝夕おばの尼の案内がてら連れ立って奈良の寺々を見物して歩いております間も、とんと検非違使の目を盗んで身を隠している罪人のような後ろめたい思いがしておりました。が、時々往来の者の話などで、あの立て札へこの頃は光毛が手向けてあるという噂を聞くことでもございますと、やはり気味の悪い一方では、一角大手柄でも立てたような嬉しい気がいたすのでございます。そのうちに、おいおい日数が経って、とうとう竜の天井する3月3日になってしまいました。そこでエインは約束の手前、今さら他に致し方もございませんから、しぶしぶおばの尼の友をして、猿沢の池が一目に見えるあの興福寺の南大門の石段の上へ参りました。ちょうどその日は空もほがらかに晴れ渡って、門の風卓を鳴らすほどの風さえ吹く景色はございませんでしたが、それでも今日という今日を待ちかねていた見物は、奈良の町は申すに及ばず、河内、泉、摂津、播磨、山城、近江、丹波の国々からも押し寄せて参ったのでございましょう。石段の上に立って眺めますと、見渡す限り、西も東も一面の人の海で、
それがまた、末はほのぼのと霞をかけた二条の王子の果ての果てまで、ありとあらゆる烏帽子の波をざわめかせておるのでございます。と思うと、そのところどころには、青いトゲだの、赤いトゲだの、あるいはまた、千段びさしだのの隙を凝らした牛車が、のっしりとあたりの人波を押さえて、館に打った金銀の金具を、折からうららかな春の日差しにまばゆくきらめかせておりました。そのほか、日傘をかざすもの、平張りを空に張り渡すもの、あるいはまた、仰々しく、さじきを道に連ねるもの。まるで、目の下の池の周りは、時ならない鴨の祭りでも渡りそうな景色でございます。これを見た縁因法師は、まさかあの立て札を立てたばかりで、これほどの大騒ぎが始まろうとは夢にも思わずにおりましたから、さも呆れ返ったようにおばの天の方を振り向きますと、いやはや、とんでもない人手でござるな、と情けない声で申したきり、さすがに今日は大花を鳴らすだけの元気も出ないと見えて、そのまま南大門の柱の根形へ幾時なくうずくまってしまいました。けれども、もとよりおばの尼には、絵院のそんな腹の底が飲み込めるわけもございませんから、こちらは頭巾もずり落ちるほど一生懸命首を伸ばして、あちらこちらを見渡しながら、なるほど、龍神のお住まいになる池の景色は格別だの。これほどの人出がした上からは、きっと龍神もお姿をお現しなさるだろうのと、何かと縁因を捕まえては話しかけるのでございます。そこで、こちらも柱の根形に座ってばかりはおられませんので、いやいや腰をもたげてみますと、ここにも、もみえぼしやさむらいえぼしが一山を築いておりましたが、その中に混じってあのえもん法師も、相変わらず鉢の開いた頭をひときわ高くそびやかせながら、うの目も振らず池の方を眺めておるではございませんか。えいんは急に今までの情けない気持ちも忘れてしまって、ただ、この男さえ担いでやったというおかしさに一人くすぐられながら、ごぼう、と一つ声をかけて、それから、ごぼうも竜の天井をご覧かな、とからかうように申しましたが、えもんは横柄に振り返ると、思いのほか真面目な顔で、さようでござる。ご同様、だいぶ待ち遠い思いをしますな。と、例のゲジゲジ眉も動かさずに答えるのでございます。これはちと薬が効きすぎた。と思うと、浮いた声も自然に出なくなってしまいましたから、縁因はまた元の通り、世にも心細そうな顔をして、ぼんやり人の海の向こうにある猿沢の池を見下ろしました。が、池はもうぬるんだらしい底光のする水の表に、包みをめぐった桜や柳を鮮やかにじっと映したまま、いつになっても竜などを天井させる景色もございません。ことに、その周りの南里四方が、隙間もなく見物の人数で埋まってでもいるせいか、今日は、池の広さが日頃より一層狭く見えるようで、第一、ここに竜がおるというそれが、そもそも途方もない嘘のような気がいたすのでございます。が、一時一時と時の移ってゆくのも知らないように、見物は皆固唾を飲んで、気長に竜の天井を待ち構えておるのでございましょう。門の下の人の海はますます広がってゆくばかりで、 しばらくするうちには牛車の数も、ところによっては車の軸が互いに押し合いへし合うほど多くなってまいりました。それを見たエインの情けなさは、大概前からの行きがかりでもご推察が参るでございましょう。が、ここに妙なことが起こった。と申しますのは、どういうものか、エインの心にも本当に竜が昇りそうな。それも、はじめはどちらかと申すと、昇らないこともなさそうな気がしだしたことでございます。エインはもとより、あの考察を打った当人でございますから、そんな馬鹿げた気のすることはありそうもないものでございますが、目の下で予接回出している烏帽子の波を見ておりますと、どうもそんな大変が起こりそうな気がいたしてなりません。これは見物の人数の心持ちが、いつとなく花倉にも乗り移ったのでございましょうか。それとも、あの立て札を立てたばかりに、こんな騒ぎが始まったと思うと、なんとなく気がとがめるので、知らず知らず、本当に竜が昇ってくれればいいと念じ出したのでございましょうか。その辺の事情はともかくも、あの考察の文句を書いた者は自分だと重々承知しながら、それでもエインは次第次第に情けない気持ちが薄くなって、自分も、おばのアマと同じように、開かず池の表を眺め始めました。また、なるほど。そういう気が起こりでもいたしませんでしたら、登る気遣いのない竜を待って、いかに不祥不祥とは申すものの、南大門の下に小一日も立っておるわけには参りますまい。けれども、猿沢の池は前の通り、さざ波も立てずに、春の日差しを照り返しておるばかりでございます。空もやはりほがらかに晴れ渡って、拳ほどの雲の影さえ漂っておる様子はございません。が、見物は相変わらず、日傘の影にも、平張りの下にも、あるいはまた、桟敷の欄干の後ろにも、続々と重なり重なって、朝から昼へ、昼から夕べへ日陰が映るのも忘れたように、竜王が姿を現すのを今か今かと待っておりました。すると、エインがそこへ来てからやがて半日も過ぎた時分、まるで線香の煙のような一筋の雲が中空にたなびいたと思いますと、見る間にそれが大きくなって、今までのどかに晴れていた空がにわかに薄暗く変わりました。その途端に一陣の風がさっと猿沢の池に落ちて、鏡のように見えた水の表に無数の波を描きましたが、さすがに覚悟はしていながら慌てまどった見物が、あれよあれよと申す間もなく、天を傾けて真っ白にどっと雨が降り出したではございませんか。のみならず雷も急に凄まじくなりはためいて、絶えず稲妻が長のように飛び違うのでございます。それが一度鍵の手に群がる雲を引っ裂いて、余る勢いに池の水を柱のごとく巻き起こしたようでございましたが、エインの目にはその刹那、その水煙と雲との間に、金色の爪をひらめかせて一文字に空へ登ってゆく十丈余りの黒竜が、朦朧として映りました。が、それは瞬く暇で、あとはただ、風雨の中に池をめぐった桜の花が、真っ暗な空へ飛ぶのばかり見えたと申すことでございます。どう失った見物が、右往左往に逃げ惑って、池にも劣らない人波を稲妻の下で打たせたことは、今さら別にくだくだしく申し上げるまでもございますまい。 さて、そのうちに豪雨もやんで、青空が雲間に見え出しますと、エインは鼻の大きいのも忘れたような顔色で、キョロキョロあたりを見回しました。一体、今見た竜の姿は目のせいではなかったろうか。そう思うと、自分が考察を打った当人だけに、どうも竜の天井をするなどと申すことはなさそうな気もいたしてまいります。と申して、見たことは確かに見たのでございますから、考えれば考えるほどますます不審でたまりません。そこで、傍らの柱の下に死んだようになって座っていたおばの尼を抱き起こしますと、妙に照れた様子も隠しきれないで、竜をご老じられたかな?と、臆病らしく尋ねました。すると、おばは大息をついて、しばらくは口も聞けないのか、ただ何度となく恐ろしそうにうなずくばかりでございましたが、やがてまた震え声で、見たとも見たとも金色の爪ばかりひらめかいた、一面に真っ黒な竜神じゃろうが、と答えるのでございます。してみますと、竜を見たのは、何も花九郎殿徳郷エインの目のせいばかりではなかったのでございましょう。いや、後で世間の評判を聞きますと、その日そこに居合わせた老若男女は、大抵皆雲の中に黒竜の天へ昇る姿を見たと申すことでございました。その後、エインは何かの拍子に、実はあの立て札は自分のいたずらだったと申すことを白状してしまいましたが、エモンをはじめ仲間の奉仕は一人もその白状を本当とは思わなかったそうでございます。これで一体あの立て札のいたずらは図星に当たったのでございましょうか。それとも的を外れたのでございましょうか。花倉の、花九郎殿の、大花の九郎殿徳郷の永遠奉仕に尋ねましても、おそらくこの返答ばかりはいたしかねるのに相違ございますまい。三、宇治大納言高国。
なるほど、これは面妖な話じゃ。昔はあの猿沢の池にも竜が住んでおったと見えるな。
何?昔もいたかどうかわからぬ?
いや、昔は住んでおったにそうやるまい。昔は雨が下の人間も皆真から皆そこには竜が住むと思うておった。さすれば竜もおのずから雨土の間に髭をして、神のごとく折々は不思議な姿を現したはずじゃ。
が、世に談義をいたさせるよりは、その方どもの話を聞かせてくれい。次は、アンギャの奉仕の番じゃな。
何?その方の物語は、池の尾の前地内具とか申す花の長い奉仕のことじゃ。
これはまた花倉の後だけに一段と面白かろう。では、早速話してくれい。
大正8年4月。